はい、これからルカによる福音書ですけれども、イエス様のご生涯を詳しく調べていくことができる学びになっていくかと思います。ルカ自身もですね、3節で全てのことを初めから綿密に調べておりますとこう言ってますね。で、この方こそが私たちの信じている対象であって、この方を知ることは命を知ること、永遠の命を知ることに他なりません。で、福音書、これ4つあるんですよね。4つあります。で、私自身もそうなんですけども、なんでまた4回、なんかヨハネの通読するとですね、また同じ話だなっていうふうに、こう思ってしまうんですけれども、実は異なる視点から、同じ人物を書いてるんですよね。それぞれの人が同じ人物について書いているわけなんです。で、微妙なその福音書の中にある違いからですね、もちろんその間違った話をしてるっていうことではなくて、その視点がその変わっていくっていう意味で今話してるんですけども、それでそれぞれのその違いからですね、それぞれの著者が何を言わんとしているのかっていうのが浮き彫りにされていきます。で、そこでこの他の福音書のことをお話しながら、このルカによる福音書の特徴をですね、ご紹介したいと思うんですけれども、で、私個人は、じっくりと福音書を学んできた経験がある書物は、マタイ伝とヨハネ伝なんですね。マタイとヨハネなんですが、ヨハネの方が一番話してるかな。で、ヨハネっていうのは他の福音書とかなり違ったものとなっています。時代がですね、90年代ですね、一番遅い、この聖書の中で一番遅く書かれている書物であって、他のこの福音書と比べるともうずっと後に書かれているわけなんです。ですからもう教会もかなり建てられていて、そしてイエス・キリストについての共通の知識を持っていた。で、もう最初の目撃者の生き残りだったんですよね。イエス様のすぐそばにいた弟子、他の弟子たちは皆殉教しています。で、このもう本当にイエスについて何を書き残そうかということを考えているときに、彼がイエスの本質、イエス様の本質をですね、書き始めたのが、真正面から書いたのがこのヨハネによる福音書。それは神の子、神から来た方な、神ご自身なんだということ。そしてこの方に預かることは永遠の命を受けることなんだ、永遠の命を持つ、御霊の命を持つことなんだということなんですね。非常に霊的な書物です。ですからヨハネの福音書を学ぶことは、私たちがこの霊の命に触れることでもあります。で、次にですね、マタイ伝の話もしたいですね。今度はマタイ伝、次に私が詳しく学んだ、ところなんですけども、これは一言で言うと旧約の成就であります。まさに旧約聖書のマラキ書が終わって、そのままマタイ伝を読めば、ああ、この旧約で律法の中に、また予言によって記されていた方が成就したんだということ、イスラエルが待ち望んでいたメシア、キリストが、あのナザレ人イエスによって成就したんだということがわかるわけですね。そしてダビデの子としての王としての、神の国の王として来られたんだという、そのこと、ユダヤ人向けの書物と言ってもいいかもしれませんね。そしてマタイが書いてるっていうのがすごく面白い。マタイは主税人です。ですから主税人と言ったら何が得意ですか？ 仕事にしてますか？あの会社で会計担当いらっしゃいます、あのそういう方、会計を仕事にされた方いらっしゃるでしょうかね。帳簿つけるのうまいですよね。だからマタイ伝はすごくこうまとめて上手に書いています。まとまっています。であとまだあのマルコ伝についてもお話はしたいんですね。で一番短いんですね。でマルコが書いたんですけども、まあ、実は、その、まあ、あのお父さん的な存在といったらいいでしょうか、まあ、実際の肉のお父さんではないですけれども、あのペテロが実際はですね、この語っているこの書物であると言われていますけれども、一番短い福音書である。で、このイエス様が行われたことがこれ前面に出ています。マタイ伝では教えがたくさんあります。イエス様が教えた内容ですね。例えば貧しい者は幸い、心の貧しい者は幸いであるとかですね、天の御国はこのようなものであるとか、なんだかってイエス様が語られましたよね。でその教えではなくても、その悪霊を追い出したであるとか、誰かが癒されたであるとかですね、そのイエス様が行われたハイライトを選び出して書いている。そこで黙々と主がこの神が言われていることを行っていくしもべの姿を表しているわけです。ですから言ってる、なんか教えはいいから、とにかくこれが実際に本物かどうかを見せてくれようという、まあ、ちょっと実際的な人の向けに書いているって言ったらいいでしょうかね、まあ、ローマ人向けに書かれているとも言われますけれども、このマルコ伝があるわけなんです。でですね、ルカ伝はどうなのか。で実は今回ルカによる福音書を私が選んだ理由というのは、一番とっつきにくい書物だったんです、私にとってあのそれをノートに書かなくていいですからね、私の今のこの感想ですからただそれはですね、慣れていなかっただけで、今回ですね、あの一章から最後の章まで一度に読み通して、この大雑把にこの外観するこの見てみたんですけども、とてもこの鮮やかなイエス様の姿を描き出してますね。人となりっていう言葉がいいかもしれない。その人であるイエス様ですね。その人間性の持っている、この人間性が現れているその人柄っていう言葉を使ってもいいかもしれません。それが小説を読むかのように鮮やかに麗しく、でそこに流れているこの神の恵みをですね、こう感じ取っていくことができるわけなんですね。このマタイによる福音書だと本当にこうまとまって、あ、これがこの通りだっていう、なんていうのかな、こう帳簿つけるみたいな感じでね。でマルコだともう勢いがあるんですよ。このあ、もうこれはこの方は神から来た方だと、こうすぐにこう印があるからね、わかるんですよね。でヨハネはもう本当に永遠の命に自分が天につながってるっていう、そのこの体験ができる書物ですけど、ルカはイエス様という人物ですね、人ですね。でギリシャ語も非常に美しいと言われています。他のギリシャ語に比べるとそのギリシャ語が美しい。だからギリシャ人が読むととってもこうスッと入ってくるような福音書であると言われているんですよね。で4つもこういうアプローチがあるんですね。でもこれはイエス様も私たちの信仰の対象ですから、まあ、他の人間と比べてはあまりいけないんですけれども、でもやっぱり偉大な人物をこう知りたいと思うときに、私たちはいろんな方法でこう見てくるわけなんです。でこの頃、去年とですね、偉大な人物がどんどんこの世から去っていくのを私はこう経験するんですね。尊敬している人たちがは去っていく、まあ、政治の中にもいますし、あとは身近な人でも、今日もつい最近、本当昨日かな、あ、今日だ、今日の午前1時もですね、もう尊敬している、もう96歳になる牧師の方がお亡くなりになったんですけれども、で去年はやっぱりチャック・スミスが私にとってはもう一番大きかった。まあ、あんなに泣いたのは初めてだったんですけども、人が、ね、死んでね、 で彼についての本っていうのはまあ何冊も出てるんですね。でその中で例えば収穫の時代という、まあ、英語だと原文はハーベストっていうんですけども、まあ、カルバリチャペルが始まった経緯とその中で救われた牧師、後に牧師になっていく者たちの証が書かれていますね。でそこでカルバリチャペルがどのようにカルバリチャペルを通して主がどのように働かれたのかっていうそのなんていうの活動というか行いっていうのがこうはっきりと出てくるわけですよね。でこれがまあマルコ伝に似てるわけですよね。こう何が行われたのか、ね、例えばそのもう本当に半あの顔あの鏡で自分の顔を見たら半分顔がなくなってるって、まあ、つまり麻薬でもうおかしくなっちゃったもう廃人のようになった しまった人が癒されてですね、そして今は本当に牧会をしてるとかですね、 FBI に追われてる人たちが僕あの本当にまた大きな教会を牧会してるとかですね、そういう話が出てくるわけですね。でチャック・スミスがどのようにしてこのあのヒッピーの人たちにこの届いていったのかっていうのが書いてるわけですけれども、でそれがあるわけです。でもう一つあの有名な本がカルバリチャペルの特徴というのがあります。カーブリチャペルディスティンクティブズってあの原文はなってるんですけども、現代はなってるんですが、そこはもう完全に教えなんです。何を教えてるかっていうですね。でこれが書いてこれマタイ伝に似てるわけです。何を教えてるのか。で彼が昇天する前直前に出版された本があります。もう彼は肺がんだったので最後2年間ですね。だからもうその近いっていうことはもう分かっていたので、そのチャック・スミスの息子チャック・スミス・ジュニアと言いますが、彼が お父さんから聞いたものをこうまとめているものがあって、それが恵みの回顧録っていうメモリアル・オブ・グレイスっていうのがですね出されました。もうそこはもう私が今まで聞いていなかったものも全部含めて、やはり息子ですからですね、非常に詳しくですね、でしかも教えがないんですよ。その何を教えたかって話じゃなくて、彼の人となりがずっと淡々と描かれている。でそこに流れる神の恵みですね。だから別に恵みを教理的に教えてるわけじゃないんですよ。その人が通っていったもので、神のこの恵みの記録があるわけなんですよね。でこれがちょうどルカが書いている手法に似ています。例えばですね、これからイエス様の誕生から始まるんですけどね、ルカでね、比べてみてください他の福音書と。まずマルコは全然ないんですよ。もうそんなんじゃなくて、もうそのイエス様が働かれたものとかでいきましょうって、30歳以降のね、あのバプテスマのヨハネから始まってそのまま始まるわけですよね。でヨハネはそういうのすっ飛ばして、もう永遠の昔の話、初めに言葉があった、言葉は神があって、その神であられるイエス様をまず書いちゃってるんです。でそこからまた30歳のそっちに移って、でマルコだけが、これはインマヌエルの成就ということ、またはユダヤ人の王としてという東方の博士が来たということ、これは短く書いてますけれども、ルカによる福音書は長いんです。これ1章がね、実はね1章と2章に書かれてるんですけど、1章が長いんだよね、1章分がね、このルカによる福音書って80節まであるんですよ。第1章は、そして第2章が52節まであってですね、でここに長く書かれていて、でそこにこの先駆者であるヨハネ、バプテスマのヨハネの誕生と、そしてイエス様のご降誕をこう麗しくこうなんですか、交差しながらですね書いています。そしてその後で3章から9章の途中までがガリラヤにおける宣教が書かれていますね、ルカは。でですね、マルコもマタイもガリラヤにおける宣教を非常にたくさん書いて、そしてそのままエルサレムに行って、そのユダヤエルサレムに行って、そしてその受難のですね、この最後の1週間書いてるわけです。そのまま行ってるわけですけども、ルカ伝がすごいのは、そのガリラヤからユダヤに行くところ、その旅の中で起こった出来事を 9章の後半からなんと19章の途中までという10章分使ってるんですね。そこでその短い旅の中で起こったことを、そのエルサレムに行く時にこのエルサレムにこう顔を合わせてですね、このイエス様が行かれるんですけど、その時にイエス様がお語りになったことをその詳しく見ることができる。でそこであの有名な放蕩息子の話であるとかですね、他のこの福音書には出てこない話が盛りだくさん書かれています。そして19章の最後から24章までがそのエルサレムでの受難と復活についてあるわけなんですけども、であのガリラヤからユダヤまで行くので、そのサマリア地方っていうのはその間にあるわけですよ。ガリラヤが北にあって、そしてあのイスラエル旅行行くとね、サマリア地方が見られないのは残念なんですよね。なんでか分かりますか、なんで行けないか分かりますか、これイスラエル旅行クイズなんでサマリア地方がなかなか見られないか、ヨルダン西岸だからですね、パレシアン地区だからです。エリコとかベツレヘムはね結構行けるんですね、簡単に。でもそこから奥というのは、あの個人的にはまあ行くんですけど、団体としては結構こうやっぱりこう危険かもしれないということで、まあ、避けがちですね。私個人的に行きました。ナブルスというところに行きまして、そこはシェケムと、サムリエの女も、行った、あそこですね。あそこに個人旅行で行きましたけれども。だ同じようにですね、やっぱりユダヤ人がそこを通れないで、そのヨルダン川の方ですね、ヨルダン渓谷の方を通って、今もイスラエルたちがそこを通っていくわけですけど、全く同じようにですね、ユダヤ人もサマリア人のところは通らないんですよね。けれどもやっぱりそこで何かしらその旅の途中でこのサマリア人が存在がやっぱりこう浮き彫りにされてって、結構このルカによる福音書というのはサマリア人の存在が、良きサマリア人ですよね、が出てきます。でそれがこの美しくこの恵みの麗しさをですね、この考え、聖書を読むときですね、死を抹殺の話にとらわれないで一度ですね、全体をこうバーッと見ていく価値があるんですね。黙示録もそうなんだ、実は。あれは朗読するもの幸いだって書いてある、ね、あれは長老がですね、巻物を開いてですね、そして朗読して聞いてただけなんですよ、基本的に。信者がね、一生懸命なんだか、こうやってね、ここの象徴は一体何なのかってやってなかったんですよね。だから福音書もやはり当時は初代教会の人はその巻物を読んでそれを聞いていたっていうのが中心ですから、一応それをやってみられるといいんですね。そうするとね、本当に綺麗ですね。で一つの話が次の話につながっていて、ルカが何を言わんとしているのか見えてきます。でそれでこの私が感じたのは、ある牧師がねこういうことを言いました。ルカによる福音書の特徴、バリアフリーだってこういうんですね。バリアフリーっていうのはあれですよね、障害を持っている方が普通に生活ができるようにする、その障壁を取り除く、バリア、障壁を取り除いていく、このですね、そういう意味ですけれども、ちょうどパウロが言ったこの言葉がその意味なんですね。ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男子も女子もありません。なぜならあなた方は皆キリストイエスにあって一つだからです。その社会的な壁、経済的な壁、民族的な違いによる壁があるんですが、イエス様がそれを壊されていく、その姿を見ていきます。例えばルカによる福音書は女性がすごい活躍している、女性の姿がものすごい出ている。最初にこれから見ていくのはザカリアが出てきて、バプテスマのヨハネの父が、でも不信仰で口が閉ざされるけど、次に出てくるのはエリサベツでしょ。マリアが出て、エリサベツとマリアが一緒になって、そしてその後でイエス様がエルサレムにその神にその捧げるために行くときに、女預言者のアンナが出てくるですね。そして他にもその女性の 活躍、例えば、この背がですね、この、曲がっていったその女性がですね、このイエス様によって癒されるであるとかですね、あとマリアとマルタのあの有名な話ですね、マルタよマルタよってイエス様が言われた、それも出てくる。女性が用いられていく、いつの間にか私たちはどうしてもその、あのもちろんあの聖書には男が指導者として立てられて、例えば十二弟子もそうだし、十二使徒もそうだしね、それははっきりしてるんですが、でもそれは女性が用いられないということではなくて、むしろ神は女性を本当に用いて、そして尊んでる、その尊厳が与えられてますね。イエス様は決してたとえ姦淫を犯している女に対しても婦人よっていう言葉を使いました。売春婦であっても同じようにその尊厳を認めていく。でこういう話があるし、あとはね、あとあの貧しい人っていうのはたくさん出てきます。マルコ、マタイによる福音書と心の貧しいものは幸いですってあるけれども、ルカによる福音書と貧しいものは幸いです、富んでいるものは哀れですとかっていう、あと有名なラザロですね、金持ちとラザロの話ですね。他にも貧しいものがに対して施しをしなさいっていう、そういうこの貧しい人たちに対する話が数多く出てきます。そしてこの富んでいるものに対する不幸ですね、災いというのも出てきます。で次に、あとはさっき言ったサマリアですね、サマリア人、ユダヤ人が避けていた人たちです。かつてアッシリア捕囚によって、そしてあの違法人、あの外国人がそのイスラエルの地に入ってきて、そして混血、その混血によって、ユダヤ人とその外国人の混血によってできたのがサマリア人ですけども、本当にユダヤ人が嫌っていたそのサマリア人が神に触れられていく話もたくさん出てきます。これバリアフリーだと。でもう一つはイエス様が人として神に用いられている姿、神の子であると同時に人でもあられる方です。だから人として神に頼っていく姿、つまり祈る姿が何度も何度も出てきます。他の福音書以上に出てきます。夜を明かして祈られた、また聖霊に満たされたということも出てきますね。御霊によって、ということで、大体のこの前味をですね、今お話しさせていただきました。ではルカのこの福音書の執筆動機について見ていきたいと思います。ちなみにルカによる福音書のみならず、ルカが書いたのはあと使徒の働きですね、あれ続編って言ってもいいですけども、ルカによる福音書のね、同じようなその執筆動機を、この書いてるんですね。まあ、でも今はルカによる福音書だけ見たいと思いますが、1節から4節までを読みます、はい、私たちの間ですでに確信されている出来事については、多くの人が記事にまとめて書き上げようとすでに試みておりますので、初めからの、私たちの間ですでに確信されている出来事については初めからの目撃者で、御言葉に仕えるものとなった人々が私たちに伝えたその通りを多くの人が記事にまとめて書き上げようとすでに試みておりますので、私もすべてのことを初めから綿密に調べておりますから、あなたのために順序を立てて書いて差し上げるのが良いと思います。尊敬するテオピロトモ殿、それによってすでに教えを受けられた事柄が正確な事実であることをよく分かっていただきたいと存じますと、こういうふうに言ってますけど、ルカという人物をまず紹介したいと思います。彼は使徒パウロの同伴者、宣教旅行でですね、パウロの宣教旅行で途中から加わった人であることがはっきりと使徒の働き、使徒行伝の中で知ることができます。16章にですね、このルカが書いているこの使徒の働きの中で、ずっとこのパウロの一行のことを彼らと言っていたところから、 10節からは私たちと変わるんですね。主語が変わります。で、おそらくルカがパウロと会った時にはルカはその前にすでに誰かによって信仰が与えられていて、そして、途中で加わったと。で、このルカは非常に忠実な人でした。他の人たちはパウロが牢獄につながれている時に、自分のことを考えていなくなっていった人が多かったんですけれども、例えば要愛したデマスという人がいますが、ルカだけは最後まで一緒にいたと。第二テモテ、パウロが皇帝ネロによって死刑に処せられる直前にですね、ルカだけは私と共におりますというふうに書いてあります。ですから神の恵みの流れというのをルカはこのパウロが述べ伝える恵みの福音によってですね、熟知していたと考えられます。で、コロサイ人への手紙の最後の挨拶の中でルカの名前が出てきます。4章の14節に愛する医者ルカとあります。ですからルカは医者なんですね。ですからこの時々それっぽいあの言葉が出てきてですね、この人が癒されるときにこの医学的な見地の表現が結構あるんですけども、あとルカの特徴はね、異邦人なんですね。異邦人です。この最初の挨拶のその先ほどのところでユダヤ人の信者の名前が記されていて、でその後で異邦人の信者の名前が記されて、その中にルカの名前が出てくるんですね。非常に珍しいです。他の著者はみんなそうですね、他の著者はユダヤ人のはずですが、彼だけが異邦人です。でもこれから読むと分かりますが、非常にユダヤ人とユダヤ教にこの親密な関係があったことが分かるし、あとはその知識が正確であって豊富だっていうのもよく分かります。だからおそらくはルカは回収者だったのではないかと思われます。ユダヤ教のですね。で、使徒の働きを見ますと、パウロが安息日ごとに街道に行きました。そしてイエス様を述べ伝えましたが、そこで信仰を持つ改心した者たちの中にユダヤ人のみならず回収者っていう言葉が出てきます。回収者っていうのがその異邦人なんだけれども、そのモーセの律法を守ることによってこのユダヤ教徒になった人たちのことを言います。あるいはですね、テモテと同じように父が異邦人で母がユダヤ人だったという可能性もあるんですけども、いずれにしてもルカは異邦人なんだけどもユダヤ教、またユダヤ人の社会に非常に精通していた人だということができます。で、そのルカの人柄をですね、ちょっと見てみたいと思うんですね。第2コリントの8章の18節と19節なんですが、一人の兄弟という名前が出てきますが、これね、ルカという名前では、としては出てないんですけども、もう、ほとんどの人がね、これルカだやろうっていうのを考えてますが、こう書いてますね。また私たちはテトスと一緒に一人の兄弟を送ります。コリントに送るということですね。この人は、福音の働きによって全ての教会で称賛されていますが、そればかりでなく、彼はこの恵みの技に携わっている私たちに同伴するような、諸教会の任命を受けたのです。私たちがこの働きをしているのは、主ご自身の栄光のため、また私たちの誠意を示すために他なりません。で、このように全ての教会で称賛してされている人であると。まあ、こういう人物であります。で、彼が、この書き始めた、内容ですけれども、私たちの間ですでに確信されている出来事ってこう言ってるんですね。ルカは直接そのイエス様の復活にを見ていないんですよ。まあ、2世代のクリスチャンに なってきている、その時に彼は書いていることは確かであります。すでに確信されているとありますから、そのイエス様を信じる人たちの中でもうこのイエスがこのようなことをされたということがかなり固まっている、ちゃんと共通の知識が与えられている、その出来事についてということを今ここで話しているわけなんですね。マタイは違いますよね。マタイは直接見ています。でマルコも、まあ、その時は小さな人だった、男の子だったんだけれども、ペテロから聞いてますから本当に直接的な話であって、でもちろんヨハネは、すぐそばにいた弟子でありますけれども、ルカはですね取材したんですよ。取材、綿密な取材をしたんです。だから2節で初めからの目撃者で御言葉に仕えるものとなった人々ですから、人たちですね、私に伝えたその通りを私も全てのことを初めから綿密に調べていると、このようにして調べた結果の書物がこのルカによる福音書なわけなんです。で、人だけではなくて、例えばイエス様の母マリアからも直接聞いたことは確かであります。順序を立てて書いて差し上げるって、そして、言ってますけれども、あとはすでに教えを受けた事柄が正確な事実って、これを強調してますね。正確な事実なんだよと。でこれを書いた相手というのがテオピロ殿、尊敬するテオピロ殿、神を愛する者っていうのがテオピロの意味ですけれども、おそらくはローマの高官ではなかったのかと言われています。で彼が信仰を持ったけれども、まだ新しい信者であった。だからその信仰を確かなものとさせるために彼が書いたとも考えられます。で今話しましたように、ごめんなさい、そしてこれが歴史的な正確な事実だということをですね、ルカは強調するためにローマの役職の名称であるとか、そして歴史的な人物を正確に書いています。そこに出てくるギリシャ語というのが一体何を表しているかっていうのが最近までわからなかったんですけども、最近の発見で遺跡であるとか、また文書の発見でそのルカが書いたそのギリシャ語の言葉がそのまま出てくるわけなんですね。でそれによってルカがいかに正確に歴史を書いていたのかが分かるわけなんです。で先ほどの話に戻りますが、2世代になってきていますので、一体私たちはこれが確かなものかどうかというですね、そういうものが少し揺らぎ始めてきているんではないかなと。御霊の働きがですね、このあるんだけれども、それが揺らぎ始めてきているんではないかなという懸念があったかもしれません。またはこのユダヤ人の間でこの始まった、ことなんですけれども、異邦人が今度どんどんどんどんイエス様を信じててですね、この異邦人が大半になってきた状況の中で、でかつユダヤ教の人たちから迫害を受けているという状況の中で、自分たちとユダヤ人とのこのコネクション、つながりっていうのは一体何なのかっていう悩みもあったかもしれません、この異邦人のクリスチャンたちが。でそこでこのユダヤ人の中における異邦人への広がりというのをルカはこの残したかったのではないかとも言われています。でちなみに執筆が紀元の61年から63年の間だと言われていますけれども、で今ねこの難しい話ずっとしてますけれどもね、大事なんですよ。ここで歴史でしょ、綿密に書いてる、正確な事実だってこう言ってるでしょ。でこれが歴史書なんだっていうのがすごい大事なんですよ。でね、信仰を持った人たちにとってはそんなのあんまりいいよってもう信じてるんだからと言われるかもしれないんですが、伝道をしてみてください。日本の人たちにまずもって、これってイエスっていたんですか、でここから始まるわけです。 実在している人物だと思ってないんですよ。で、この書物が、なんていうのかな、古代の小説っていうか神話というか伝説って言ったらいいですね、だと思っている人たちが大半なんですね。で、日本人で知識人と言われている人たちはもうそういうのが当たり前に信じられています。で、世界の中ではもうこれは化石になっているような古いね、その学説を未だに信じています。つまり何かというと、このキリスト教団ができたのが、それは実際のイエスさ、イエス、歴史上にいたイエスとは違うイエスと、イエスではない後で、このイエスを神格化して神に祭り上げて、そして独特の教理を作ってた。特にパウロがそれに一役買ったんだと。だから2世紀3世紀にこれが伝説となったものが書かれているんだと、こういうふうに言うわけなんです。で、頭のいいとされる知識人のほぼ 99% は日本人の中ではそうなんです。でもウィキペディアで調べたらですね、もうそんな学説はもう昔々の話になっちゃってるんですよね。っていうのはもうはっきり分かるんです。英文の方でしか出てない、日本語の方では出てこないんですけども、これはもう、どうしてかというと、考古学でどんどんどんどんそういうふうに歴史的な正確性、1世紀の間にまだ10年、20年、30年ぐらい経った後に書かれているものであることが今になって分かってきているわけなんです。今本当に今詳しく話してしまって、なんかちょっと、英語で言うとボーリングって、ちょっと、眠たくなるようなね、話だったかもしれませんけども、とっても大事な話を今しています。これは歴史的な事実に基づく。で、イスラエル旅行に行かれた方覚えてますか？ガリラヤの旅行をする前に、もう名前も言ってもいいかもしれない、ヒガ・ヨシュア兄弟がですね、このルカのこの1節から4節まででディボーションを話したんですよ。これから私たちはこの遺跡を見るときに確認することになりますと彼は話しましたですね。で、次に行きましょう。ヨハネの、バプテスマのヨハネの誕生の経緯であります。で、これからね、バプテスマのヨハネが誕生がするという告知を受ける話が出てきて、次にマリアがガブリエルからそのイエス様が誕生されるという話の告知を受ける。そしてバプテスマのヨハネが誕生する、その時にイエス様が誕生されるというふうに、バプテスマのヨハネイエス、バプテスマのヨハネイエスというふうに話が交差していくんですね。なんでかって言ったら、ルカが描きたいのは先駆者なんだよヨハネは、そしてその次にイエス様が来られたんだよということを話したいから、そのような交互の話になっているわけなんですが、5節をご覧ください。ユダヤの王ヘロデの時に、アビアの国のものでザカリ、アビアの国のものでザカリアという祭司がいた。彼の妻はアロンの子孫で、名をエリサベツと言った。二人とも神の御前に正しく、主のすべての戒めと定めを落ち度なく踏み行っていた。ユダヤの王ヘロデの時であると明確に言っています。ヘロデ大王の時です。紀元前の37年から4年まで、紀元前の4年までユダヤを統治していた人であります。で、彼自身はイドマヤ人といってエドムの末裔ですが、ローマ皇帝に徴用されてユダヤ人の王としてエルサレムにやってきたわけです。で、この時代の時にアビアの国の組のものでザカリアという祭司がいたと。で、このアビアの組というのは、歴代史の第1の24章に書いてますけれども、その祭司の家族がもうすごいたくさんいるわけなんですね。その たくさんの祭司アロンの子孫がいるわけですが、彼らが神殿の奉仕にまんべんなく預かることができるように組み分けをして、24に組み分けがされてますが、それで1年間に順繰りにその神殿の奉仕に預かっていくようにダビデが組織立てました。でその中の一人が、このその中の一つがアビヤの組なんですけれども、ザカリアにもその神殿での奉仕が回ってきて、で次に妻がアロンの子孫でエリサベツと言いますね。でこのヘブル語ではエリシェバですけれども、アロン本人ですね、あのアロンですよ、あのモーセのお兄さんのアロンの、奥さんも同じ名前でありました。非常に何ていうのかな、由緒あるというか。そして6節に、神の御前に正しく主のすべての戒めと定めを落ち度なく踏み行っていた。正しい人であった。でこれ完璧だって言ってることではありません。でもイスラエルの残された民として腐敗していた宗教指導者の中にいても、正しく生きていた数少ない人たちの中で、このメシアの現れをこの待ち望んでいた人たちの中でイエス様がお生まれになったわけなんですね。だからイエス様の両親ヨセフもマリアも正しい人であったと、このヨセフですね、ヨセフについては正しい人であったとマタイによる福音書が書いてますけれども、またイエス様が十字架につけられて、そして墓に葬られる時もアリマタヤのヨセフも同じように正しい人だというふうに書いてありますけれども、でこのように正しく生きた人たちであったけれども、7節でエリサベツは不妊の女だったので彼らには子がなく、2人とももう年を取っていたとあるわけです。でここが、ね、大事ですね。落ち度なく神の戒めを行っていたのに不妊なんですよ。子がなく年を取っていた。で子がないというのは当時は非常に恥です。で子がないという理由でザカリアがエリサベツと離縁しても何ら咎められることはなかったほど恥であったと、恥でありました。正しく生きていた人たちがなんでこういうことが起こるのか、で私たちは何かこういうことが起こるとこの人は何か悪いことをやっていたに違いないと、こうなるわけですよね。すぐにそういう発想になります。で自分自身が何かが起こると私の以前の罪がこのような形でとなるんですよね。そうじゃないんですよね。神がこれから大きな技を行われるために不妊にあえてされているわけなんです。そしてこれは旧約の偉大な人たちも同じように不妊を取ってた。アブラハムの妻サラがそうだった。リベカもずっと子が生まれなかった。そしてラケルも、ヤコブの妻のラケルも子がなかなか与えられなかった。そして飛んでいくとあのハンナが有名ですよね。でこの次に出てくるヨハネはサムエルに少し似ていますよ、話が見ていくと分かりますけれども、そのハンナが不妊の中で苦しんでいて、そしてこの子を捧げ、男の子が与えられたらこの子をあなたに捧げてカミソリも当てませんと、ね、神様に捧げるという誓いを立てたんですよ。でこのようにして神様はこの不妊を用いられたわけなんです。で私たちもそのようなことが起こってもむしろそのことによって神様に用いられていくわけなんです。ちょっと話が脱線しますが、ちょっといい話なので、イラン人の牧師さんで、まあ、イラン人って言っても国籍はアメリカの国籍持ってるんですけども、サイードさんっていうのはご存知でしょうかね。もう世界のニュースにも出てきますが、クリスチャンだということだけで、この、まあ、極悪人しか入っていない刑務所の中に今入れられてるんですね、イランで。8年の刑を受けました。で、その奥さんがカルバリーチャペルっていうか、そのお二人がカルバリーチャペルに通ってる人たちなんですね。で、奥さんがですね、この前、私がアメリカに行った時にですね、 証しをしておられました。で、あのもともとですね、あのこの離婚ということも考えるぐらい夫婦の仲が悪くなったんだけど、彼女はその時からですね、解決するときに自分に死ななければいけないって話をしたんです。でそれで本当に自分に死んでいくことによってこの結婚も回復させていくわけですけれども、そして彼らの二人がですね、本当に福音をですね、イランの人たちに伝えていきたいですね。でも、もう本当にこの働きというのはすごく小さな働きで、もうその結婚生活をしっかりとやっていくっていうところから始まってですね、そういうもう地味な、一体何なのかなって。でそれでですね、なんかその働きがそんな広がる、まあ、そのサイードさん結婚する前にはものすごいこれ地下教会ですごい活躍してた人なんですけど、ミランの中で、けれども捕まっちゃったわけなんですよ。捕まっちゃったんですよ。一体何なのかなって思うじゃないですか。これだけ見ると何か悪いことしたのってなるじゃないですか。ところが彼女は国連の中で100何カ国ありますよね、代表団の中でサイードさんのことについて話すときにイエス様のことを伝えたんです。アメリカの議会の中でもイエス様を伝道しました。そしてなんとイランのその普通の番組の中でテレビの中でイエス様を、相手はイスラムの人たちですよ、伝えたんですね。もうそんなの嫌じゃないですか。その牢屋に入ってるんですよ、旦那さんが。でも結果としては神様がにそういう形で用いられて福音を伝えることができてる。もしそんなことがなかったら伝えられないわけでしょ。これがね、神の方法なんですよ。神に用いられていく方法なんですよね。で彼らもそうなんです。これからそうなんです。今のサイードさんの話よりももっとすごいことをこのザカリアとエリザベスは経験するわけですよね。では次ご覧ください。8節ですが、さてザカリアは自分の組が当番で神の御前に祭司の務めをしていたが、祭司職の習慣によってくじを引いたところ、主の神殿に入って香を焚くことになった。彼が香を焚く間、大勢の民は皆外で祈っていた。でこの組分けの話で、このアビアの組が当番になったときに、このくじを引いたら彼が当たって、で香を焚くと言ってますが、これは祭壇で入り口入ったら祭壇がありますよね。聖堂の祭壇があって生贄を捧げてですね、でそこで使われている炭をですね、金の火皿の中に入れて、でそれを持ってその聖樹の中に入って、垂れ幕の前にある香壇のところでそれで香を焚くわけなんです。でその役に彼は預かりました。でそこで神の前に出て、で戻ってきて、で人々に祝福するんですね。その神様に出会ったその恵みをその民に分かち合うことによって、この民がその恵みに預かっていくというとても大切な役割をしていたわけなんです。でそれで彼らはその間主の恵みを受けるためにその外で祈っていたわけなんです。で11節で、ところが主の使いが彼に現れて香壇の右に立った。これを見たザカリアは不安を覚え恐怖に襲われた。この恐怖と言葉、どっちかな、不安が今の手どっちだっけな、ホーラー映画のホーラーに近いギリシャ語が使われてるのかな。とにかく恐怖だね、恐怖。そして御使いは彼に言った、怖がることはないザカリアと、あなたの願いが聞かれたのです。あなたの妻エリサベツは男の子を産みます、名をヨハネとつけなさい。でこの主の使いですが、すぐに出てきます。名前がガブリエルです。ガブリエルは天使長です。天使というのは万軍と言われるように無数いるんですね。無数存在するんですが、その階級があります。軍隊のような階級があります。そしてその上の一番上の人たちの中の一人なんですよね。でダニエル書の中にガブリエルがダニエルに現れて、 そして何をしているかというと、メシアが来る時を予告してるんですよ。メシアが来る時を予告し、そして今メシアが来たことを、まずメシアが来たことを告げる先駆者についての告知をしですね、そして次にマリアに現れて、このメシアご自身が あなたは身ごもるんだよということを告知するので使わされているわけなんですが、講談の右に立ったというんですよね。で、あなたの願いが聞かれたって言ってます。なんでかっていうと、この講は祈りを表しているからなんです。黙示録の5章の8節で、この講は生徒たちの祈りであると書いてます。その講、煙をですね、この神様のこの姿勢所の中にこの被るようにしていく、そのことによってこの祈りが聞かれていくんだよ。で、後でね、そんなことはありえないよってこうザカリアが言っちゃうんですよね。祈っていたのに、願っていたのに、実際に祈りが聞かれてるともうなんか信じられないって、こういうふうになっちゃうのよくありますよね。祈りは聞かれるんだ、しつこく祈っていきなさい。これが神様の私たちへの願いです。そして天使を見て非常な恐怖に包まれましたけども、旧約の時代もですね、天使に会った者たちが死にそうになっていく場面、ダニエルがですね、そうでありました。でも怖がることはない、あなたはこう宿す、それがヨハネ、ヨハネの意味は神は恵み深いという意味ですけれども、14節で、その子はあなたにとって喜びとなり楽しみとなり、多くの人もその誕生を喜びます。彼は主の御前に優れたものとなるからです。先ほどはザカリアが主の御前に出ていく、で今度もですね、あとはごめんなさい、ザカリアとエリサベツが6節で主の御前に正しく生きていったと。そして8節では、この神の御前に祭司の務めをしていくと。で、今ここでも主の御前に優れたものとなっていく。素晴らしいですね。私たちが人の前ではなくて主の御前に生きているかどうか。そして彼はブドウ酒も強い酒も飲まず、また母の体内にある時から聖霊で満たされ、そしてイスラエルの多くの子らを彼らの神である主に立ち返らせます。主に立ち返らせるというその指導者が現れたので、14節の最初のところで、あなたにとって喜びとなり楽しみとなる。どうですか、私たちが教会の中で、または教会の外でもそうですけど、誰かがイエス様を受け入れた、イエス様 を信じた、なんか今までね、疲れたとかね、そういうことがあってもね、イエス様を受け入れたって聞いた時にはもう本当にもう疲れも全部忘れて喜びますよね。嬉しいですよね。いや、そんなに喜ばないんだけどっていう人はちょっとちょっと自分の例をチェックしてください。喜びですよ。主に立ち返ることができるのは喜びですね。楽しみですね。で、彼がブドウ酒も強い酒も飲まないよって言っています。で、これが先ほど話したサムエルと同じだって話で言ってるんです。で、もっと前に行くと、このサムソンっていう人が、まあサムソンはね、ちゃんと神様の前に歩んだかどうか疑わしい人だったんですけども、彼も生まれた時からのナジル人と言われてました。ナジル人という人が、この一定の期間ですね、その神様に誓いを立てている間に、その髪の毛を切らないで、そしてブドウに関するものは一切口にしないでですね、いるわけなんです。または死体にも触れないと。で、生まれた時からそうだと。なじる人として生きていく、神に捧げられたものとして生きていくと。そして母の体内になる時から精霊に満たす、すごいですね。精霊に満たされるのを願うじゃないですか、私たちも。生まれるって体内にいる時から聖霊に満たされているという特別な人でありました。で、そして彼こそエリアの霊と力で主の前触れをし、父たちの心を子供たちに向けさせ、逆らう者を義人の心に立ち戻らせ、こうして整えられた民を主のために用意するのですと。はい、エリアの霊と力で前触れをするよ。これ特別なんですね。 イエス様が後にヨハネのことを預言者以上の偉大なものだと言われましたけれども、なぜかといったらですね、このエリアの霊と力によってくるんだと。でこれはマラキ書、旧約聖書の最後の最後で主の日が来るときに、こう書いてますね、読んでみますね。マラキ書の4章の5節6節ですが、見よ、私は主の大いなる恐ろしい日が来る前に預言者エリアをあなた方に使わす。彼は父の心を子に向けさせ、この心をその父に向けさせる。それは私が来て呪いでこの地を滅ぼさ、打ち滅ぼさないからだと。でこのように主に立ち返らせることによって彼らが救われるようにですね、していくようにエリアが使わされるという話なんですね。でもここではヨハネ自身はエリアではないんです。大事なのはエリアの霊と力によって、ってエリア本人ではないんです。エリアに働かれた御霊とその神の力ですね、あの預言者エリアですよ、あのアハブ王の時の、それと同じ力を持ってヨハネもメシアの到来に関し、際して人々を主に立ち返らせると。いうことであります。そして18節で、そこでザカリアは御使いに言った。私は何によってそれを知ることができましょうか。私ももう年寄りですし、妻も年を取っております。信じられなかったんですね。御使いは答えて言った。私は神の前に立つガブリエルですお前俺を知らないのかって感じですね。あなたに話をし、この喜びの訪れを伝えるように使わされているのです。ですから見なさい、これらのことが起こる日まではあなたは推しになって物が言えなくなります。私の言葉を信じなかったからです。私の言葉はその時が来れば実現します。推しになる、口が聞けなくなる、厳しい神からの訓練が与えられています。祭司という口でもって祝福をしていく、民を祝福する宣言をしていく、その言葉が彼の口から奪われていく。これを通してザカリアが主の言葉は信じなければならないということを痛い方法で学ぶわけです。で今神の前に立つガブリエルだと、ガブリエルが自分の権威を強調しています。なぜならば彼の語ることは神の前に立つって言ってますから、神の言葉をですね、そのまま伝えていたんですよね。でこの言葉が実現するときまで彼は物が言えなくなるわけなんですが、大事なのはその言葉はその時が来れば実現するって言ってるんです。いいですか、書いてますね、どこだっけ、20節に書いてます。この言葉はその時が来れば実現する、だからヨハネが生まれるってことですよ。彼が信じていなくても神が言われたことは実現するんです。問題は疑った人、信じてない人たちにその対価が来るって言ったらいいのかな、その喜びを楽しむことは享受することができないということであります。神の言葉はその通りになりますけれども、信じることによってその神様の言葉の実現を、神様の言葉を私たちは喜ぶことができ、楽しむことができるけれども、信じないとそれができなくなる、それ実現してもそれに預かれなくなるというのがこの大事なんですね。で21節、人々はザカリアを待っていたが、神殿であまり暇どるので不思議に思った。やがて彼は出てきたが、人々に話をすることができなかった。それで彼は神殿で幻を見たのだと分かった。ザカリアは彼らに合図を続けるだけで推しのままであった。やがて勤めの期間が終わったので彼は自分の家に帰った、人々がザカリアが出てきた時に幻を見たのだと分かったとありますが、神殿の中でですね、 御使いに会うとか御霊に満たされるという霊的な体験をすることは当たり前のように、まあ当たり前と言ったらあれなんですけども、彼らはあり得ると信じていたんですよね。でこれ大事ですね。今は御霊がおられるところは教会です。ですか？神殿なんですよ。神の神殿なんですね。私たちが神の神殿だと言ってます。教会の中が。だから御霊の働きが起こるということが前提で、教会に集っているかどうかで、礼拝に預かっているかどうかというのがとっても大事になるわけなんです。儀式、形式ではないんです。そして説法のように、このなんだこの仏教の説法のようにいいお話を聞きましたじゃないんですよね。そこで御霊の賜物が用いられて、時には超自然的なことも起こります。つまり癒しが行われるとか、予言の言葉が与えられるであるとか、別にねこれがねなんかすごくこうなんていうのかな、こううわー与えられましたとかって、ね、そうやってねすることじゃなくてごく自然に行われるんですよ、これがね。でこれを期待してないとダメですね。神が働かれるということを期待しなきゃダメです。そしてザカリアが家に帰りました。で主の言葉がその通りになります。24節、その後妻エリサベツは身ごもり5ヶ月の間引きこもってこう言った。私は人中で、主は人中で私の恥を取り除こうと心にかけられ、今私をこのようにしてくださいました。はい、先ほど言ったように人の恥、この私の恥と言ってますけれども、これが生まれなかったということが恥だったんですね。で5ヶ月の間引きこもりました、ね、身ごもって。そして6ヶ月目にはですね、マリアに対してこの解体っていうんですか、この妊娠するですね、妊娠することをガブリエルが告げて、そしてマリアがエリサベツの家に行くことが書かれています。でこのようにして祈りが聞かれたんだよということと、そして主の言葉に言葉が実現するんだよということを私たちが経験したいですよね。でそこに喜びがあります。イエス様が言われました。私がこれらのことをあなた方に話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためです。喜びが全くものとなるために祈りを神が聞いてくださるし、そして神様が御言葉を実現してくださいます。これをですね経験していきたいと願いますね。つまり祈りましょう、そして信じましょうですね。喜びの訪れを私たちも経験できるようにしていきましょう。でお祈りします。天のお父様ありがとうございました。このようにして、じっくりとルカによる福音書の中身を今日は学ばさせていただきました。主よ、これからが楽しみです。どうかこのストーリーの中にあるあなたの恵みを私たちのものとして歩むことができますように、イエス様の下の麗しさを見て、仰ぎ見て、そして時間を過ごすことができるようにどうか導いてください。お願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。Amen.